やる気がねこう出るんだけどやる気が続かない人っていますよね、
うんうん、
あれは何なんですかね。
僕らのすごい会議を設計してる時の原則がいくつかあるんですけど、その一つが、はいはい、約束をした時はまたアイディアが出た時は、うん、それが一番やりたいと、
うん、
ところがそれを実行する時になるとやりたいことはそれ以外のことだっていう原則があるんですよ。
はい、そうですね。
でそれをじゃあまあその通りじゃないですか、
はい、
でところがその原則を組み込んで仕事をしてる人って少ないんですよ、
うん、
そうすると例えば部下がこれやっときますとかやりますって言って、うん、上司ができてねえじゃんって怒るのは、うん、僕からするとちょっとお門違いなんですよ、
う
ん、約束した時と実行する時ではやりたいこと違うんで、
はい、
やれてなくて当たり前なんですよね、
うんうんうん、
普通なんですよ、
うんうん、
お前普通じゃんならいいんですけど、
はい、
怒るのちょっとおかしいんですよ、
はい、
じゃあうまくいってる上司っていうのはそういった約束が守られるような仕組みを用意していて、
うん、
でそれは何らかの形で日々思い出す仕組みであることが多いんですけども、
はい、
まあ簡単なのはチームで一つの共通の目標を持つっていうのは非常に簡単に思い出す方法ですよね、
はい
はい、で個人の場合は、うん、いろいろコツあるかもしれないですけど、僕が行き着いたのは、うん、まあ、非常に簡単な話なんですけど、
はい、
朝歯磨く鏡あるじゃないですか、
はい、
あそこにポスカの赤ペンで左上に書いとく、
うんうんうん、
でいろいろ僕ねこの20年は、
はい、
僕の今フォーカスしてることっていうのは例えば手帳のある場所に書いてみたり、
うんうんうん、
全てのページに印刷してみたり、
うんうんうん、
トイレに貼ってみたり、
うん、
いろいろやったんですけども、
はいはい、
どんどん見なくなるんですよね。
あと
パソコンの横に書いてみたりとか、
はい、
ところが僕の場合なんですけどね、
はい、
歯磨く鏡の左上っていうのはにポスカで書いとくと、はい、うん、見るっていうのがよく分かったんですよ。でとそうすると僕の場合今、まあ、いくつか書いてあることがあって、
はい、
ビジネスをスケーラブルにするっていうのと、
うんうん、
マイクレードっていうサービスを立ち上げるっていうのと、うん、あとまあ僕がお客さんに何かサービスした時にこんくらいいくだろうなって自分が予想したぐらいは確実に持ってくっていう3つがあって、
うん、
それ書いとくと、
うん、
ああ俺の優先順位これだったっていうのが思い出せるんで、
うん、
それないと僕も忘れちゃうんです本当に、
はいはいはい、
日々のなんていうか対応っていうか、
うん、
反射にがメインになって、
うん、
そうするとまあ普通なんですよね、
うんうん、
悪いとは言わないんですけども、
はい、
行きたい方向に進んでるかどうかって向かっていうのはかなり運任せ、
うん、
でそれがはっきりするとあじゃあお客さんに提案するときこれまあ前面出してこようよとか、
うんうんうん、
こっちの方をもっとリサーチするのを前面に出すから間違うとしたらこっちの方向で間違ってみようとか、
うんうんうん、
いうのがなるとかなり進みやすくなって、
うん、
実はこのトークが実現したのも、
はい、
そのマイクレードっていうのを加速しようって言ってて、
はいはい、
とじゃあそれどこ良さそうかなって言って、
うん、
サンクチュアリーの「あ金子さんがいいだろ」って言って電話して、
うんうんうんうん、
そしたらたまたまその日いて、
はい、
今から話しませんかって言ったら30分ぐらいで来て僕のオフィスに、それで基本的に前に進めませんかっていう話になって、
はい、
まあっていう感じで実現したりとか。
なるほど。
進み方
やっぱりその前さんの頭の中にその自分の目標とか優先順位みたいなものは忘れるっていうことが大前提ですよね。
その通り。
それに対して対応ができてるってことですよね。で逆にやる気のなくなっちゃう人はその対応ができてないから、まあ、普通に忘れていく。
そう
だ。そういうことなんですね。
ほっとくとも多くの人はやる気なくし、
はい、
目標忘れるし、
はい、
どんどん消えていくんで、
はい、
その通り工夫だと思います。仕組みとか
どうリマインドさせていくか、はい、僕
は
あの娘さんのね、のコーチングの話、あれすっごい感動したんですけど、はい、あれは毎週ですか。
毎週ですね、
はい、
で僕らのやってるコーチングっていうのは、はい、基本的にある型がベースになってて、
はい、
で型っていうのがある質問をされると、
はい、
本人がその答え今まで知らなかったかもしれなくて、
はい、
いい形の質問っていうリフレクティブクエスチョンっていうのがあるんですけども、
はいはい、
例えばセールスのミーティングの場で、
はい、
セールスの人間に、 これ5億円いつまでに売ってきてって言った時に、うん、できないって言った時に、うん、じゃあショットガンを今頭突きつけられて同じ質問されたら答え同じかっていうのはこれリフレクティブクエスチョンで、はあ、もう一度その状況で考慮してみると現実が違うように見えてくるんですね、
はい、
あ、無理じゃなくてできるかもしれない、はい、そこまで本気になったとすれば、
はい、
例えばですね、はい、っていういくつかの質問があって、
はい、
その質問の内容が重要で答えてる人がしっかり答えるかが重要なんで、
はい、
はっきり言って、まあ、聞くのは誰でも質問するのは誰でもいいはずなんですよ、
はい、
で娘に実は幼稚園の年中組ぐらいの時からお願いしてて、
はい、
と今何が目標ですか、
はい、
で次何がうまくいってますか、
はい、
で次何がうまくいってませんか、
はい、
でじゃあどうしますか、
はい、
で最後に今日何を得ましたかっていうのを聞いてもらうんですよね、
はい、
で僕はそれ聞かれるたびにあの答えるわけなんですよ、
はいはい、
で聞かれるまで例えば何目標かっていうの日々これ目標って思ってるわけじゃないんで、
はいはい、
あれなんだっけっていうの結構あるんですよ、
はい、
あれこうあのスケーラビルとあのもう一つあれが目標っていうのを思い出して、
うんうん、
で何がうまくいってる、あ、こういうこともあったし、のこの子誰とかいう話になって、うんうん、何うまくいってませんか、
はい、
いや値段の関係がどうのこうの、
はいはい、
で一番きついのは、
はい、
じゃあどうしますかって娘に言われるんですよ、
うん、じゃあどうしますかと娘にね、
そうです、
はい、
で、
はい、
で向こう答え持ってないわけじゃないですか、
はい、
判断もしないし僕の言うことに対して、
はい、
それはまあ非常にありがたいんですけど、
うん、
でそうするとまあこれ今答え分かんないってことが分かったから、
うん、
いつこの今週3人ぐらい分かりそうな人に会って、うん、過去解決してた、うん、そような人に会って、
うん、
話聞かせてもらうっつってスケジュール帳にその場で入れると、うん、答え分かるかどうか分かんないけど少なくとも前進すると、
はい、
っていうような仕組みを娘と幼稚園の時から6年ぐらいは続けて、
へえ、いやもうねそれ感動します。だけどそうやって自分に常にこう思い出させてる、常に自分の脳みそがそのことにフォーカスするように仕向けていく仕組み作りを前さんは本当にしてますよね。
多分その仕組みによってよりエネルギーが得られる仕組みと疲れちゃう仕組みとあると思うんですよね、
はいはい、
娘とそれやるって楽しいんですよ、
はいはい、
くるみあれやろうやろうって言うと、
うん、
でそれはやるたんびに美味しいじゃないですか、
うんうん、
それなんであのそういった工夫の工夫は何かっていうと、
うん、
やることがエネルギーを食うことだと大変、
うん、
で近未来の快感に感じるような、
うん、
と工夫だと、
うん、
あのやり続ける傾向が高いと。
なるほど、はい、うん、他には何か持たれてますか、そういう仕組み、工夫みたいなものは。
まあさっき言ったあのその時のキーワードを手帳にスタンプしておくとか、
はいはい、
と最近まあいろいろ試してるんですけど、
はい、
とペン、
はい、ペン
で、
うん、
と万年筆僕 5,6 年いろいろ試してみたんですけど、
はい、
なかなか最後の一滴まで書ける万年筆ってなくて、
はい、
でかつ書き出しがいつも書けるって万年筆なかったんですけど、
はいはい、
この神田にですね金ペン堂ゴールドのペンのお堂の堂っていう店を見つけたんですよ、
はいはいはい、
でそこのペンは、
うん、
万年どの万年そこで売ってる万年筆はどこの万年そこで売ってるやつは最初のもう一書きから最後の一滴まで書けますっていう磨き方をしてあるんですよ、
うんうん、
売ってるのはモンブランとか、うん、あのパーカーの万年筆なんですけど、はい、あペリカンとかの、
はい、
でほんおやすさんがもう最後の一滴まで出るように磨いてるっていうのがあって、
はい、
で書くっていう作業あるじゃないですか、
はい、
であのマクルーハンって人がメディアはメッセージだって言ったのがあってメディアそのものがメッセージをかなり規定するっていうのがあって、
うんうん、
例えば僕が今チョーク持って書くのと、
うん、
鉛筆持って書くのと、
うん、
好きな万年筆持って書くのでは、
うん
違うんですよ出てくるものが、
はい、
同じ課題与えられて、
はい、
じゃあ来週を俺の最高の週にするアップグレードするプランをこの1ページに書くっていう宿題が自分に出したとするじゃないですか、
うん、はい、
そうすると鉛筆で書くのとボールペンで書くのと万年筆で書くのと、または紙も、うん、コピー用紙に書くのか、はい、自分の好きなノートに書くのか、うんうん、スケッチブックに書くのかで、はい、全くスケールも違うし内容も変わってくるんですよね。そうすると特に一人で思考するモードの時は、はい、書くってことはかなり重要なプロセスで、うんっていうのは多くの人は自分の脳にたくさん いっぺんにたくさん考えられると過信してる人が僕らすると多くて、
はい、
いっぺんに考えられることってほんのちょっとだけなんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらどうやって工夫して、はい、あたかもいっぺんにたくさん扱えられるようにアイデアをいろいろ見れるようにするんやっていうのは、まあ、書くっていうことは一つなんですけど、
うんうんうん、
その時に気持ちいいツールを使ってると、
うんうん
まあ、それも近未来の楽しみじゃないですか。
ああそうですよね、うんうん、
このペン使うこと自体が楽しみなんで、
はい、ウエさんいつも万年筆ですか。
万年筆です。この5年ぐらい、なかなかでも苦労してたんですけど、うん、最後までペンがインクが出ないとか、
うんうん、でも最高の出会いですね。
これ最後にね、
話は尽きないわけですが、まあ、前さんのやる気のスイッチは近未来の快感であると、そしてやる気が続かない人は続かないということを知らな忘れちゃってると、要は常に自分に思い出さす仕組み作りが大切だと。結構前さんは自分で工夫して見つけてらっしゃいますよね。
ありがとうございます、
はい、
そうですね、まあ、いろいろ多分それもさっきの学習戦術と同じで、
はい、
人から学ぶのが得意な人はそうやればいいし、
なるほど、
僕はアクションをベースとフィーリングをベースに、
はい、
とりあえずやってみるっていうのが、
うん、
多分その自分なりの仕組みを学習する方法なんで、
はい、
全然人のやつを読むっていうのも OK だし、
はい、
昔あったのが西海岸から東海岸に動くのにある装置が必要で、
はい、
木でできた丸いもので、
うん、
同心円状になくてはいけなくて、
うん、
重さが400キロぐらい耐えられなければいけなくて、
うん、
と木が構造物が36本あってとか作ってみたら車輪だったっていう、
うんうんうん、
で車輪を発明する必要はないっていう言い方があるんですけど、
はいはい、
車輪ってすごく重要な部品で、
はい、
かつ必要な部品じゃないですか、
はい、
でも別に車輪は発明する必要ない、
うん、
もう発明されてるものなんで、
はい、
で多分やる気のスイッチっていうのも、
はい、
多くの人が発明してると思うんですよ、
うんうんうんうん、
で自分に合う車輪があったら別にそれ買ってくればいいし、
はい、
で要はその上で何やるかなんで、
うん、
でまあやる気が出た上でなんかある経済的な成功なのかバンドの成功なのか、
はい、
ある表現欲求を満たすことなのか、
はい、
っていう方向にどんどん力を入れてったらいいかなと。でたまたま僕の場合は方法を見つけること自身も表現なんで、
うん、
そこに喜びを感じてる、
うん、ということは一人一人自分に合ったものを見つければいいと。ああ本当にありがとうございます。今日は
ありがとうございます。
いや、やる気のスイッチ、皆さんの方で見つけてみてください。今日は前さんありがとう
ございました。